二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、新たな新規出店プロデュースについてというテーマで二藤さんに聞いていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、実はですね、今二藤さんの方でもともとどちらも美容室ですか、2店舗プロデュースされてるわけなんですけれども、はい、まあ、新たに最近取り組まれてることがあるということで聞いていきたいんですけれども、
はい、
じゃあそちらの方簡単にちょっとご説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい、新宿で今お店をねやろうとしてる、和食屋さんなのかなの方を、プロデュースすることになりまして、
はい、
ね、いろいろ話進めてるんですけど、
具体的な業種名は
全然いいんですね。そのなんで今和食屋さんって言ったかっていうと、いろいろその子はその子っていうか若いんで、まだ20いくつだったか忘れましたけど、なんですけど、寿司屋さんとかでも働いてたし、そういう居酒屋さんみたいなところでも働いてたりとかしてる、ちょっと異色な子なんですよね。でその中で、何を最初やりたいかって迷ってて、寿司屋さんで行くのかとか和食料理屋さんで行くのかみたいな。でその中に選択肢として天ぷら屋さんっていうのがあったんですよね。で僕はその中から天ぷら屋さんがいいよっつって天ぷら屋さんにしたんですけど、でそこも結構こう僕的にはいろいろ考えがあって、単純に和食屋さんっていうとこう間口が広すぎて、難しいじゃないですか。ぶっちゃけ大戸屋さんとかもライバルにある意味なってくるし、定食屋さんみたいなのもなってくるし、その高級層で言っちゃうとまた日本料理屋さんとかね、なかなか本格的にやらないと太刀打ちできないような。
確かに高級の方も、大衆的な方もいっぱいありますもんね。
そうなんですよ。で真ん中ってのもちょっと考えづらくて、ある意味居酒屋さんとかでも和食系もあるし、で居酒屋さんももちろんそのようにチェーン店もいっぱいあるし、
確かにそうですね、
はい、なかなか難しいだろうなっていうので、インパクト作りやすいのは天ぷら屋さんだったなっていうところなんですよね。でこれなんか別にあれなんですけど、最近なんかホリエモンがグルメ多動力だっけって
本多動力
って本出してて、
グルメ版が出たんですか。
グルメ版がなんだこれと思って、ただちょっと参考がてら読んでみようと思って最近読んだら、そこにも載ってましたね、今天ぷら屋が流行ってるって。それを見たから僕言ったわけじゃないんですけどなんかやっぱこうなんでかって、こういろいろとこうなんていうのかな、狙いやすいなって思ってて、その、天ぷら料理の安い店ってなんだろうな、天屋ぐらいとかぐらいで、
串カツとかまた別になってきます
ね。そうなんですよ、串屋さんとかもありますけど、串カツでもなくて
焼き鳥とかでも
ね、じゃないし、で高級な天ぷら屋さんってあるんですよね。
はい、
でもそこって行きづらいじゃないですか。
なんか銀座とか、
そうそう、
天ぷら屋なイメージですね。
そうなんだけど、その中間っていうか、なんかいいけどそんな高くないみたいな、一般の人でもちょっと背伸びしていけるようなランクってないなと思ったんで、狙いやすいなっていう思ったのと、
絶妙に なさそうですね。
そうなんですよね。もしかしたらあんのかもしれないけど、でも知られてないっていう、一般的に知られてないっていうことは多分まだまだチャンスはあるだろうなっていうのと、あとはそのいろいろとこう中身を変えやすい、キャッチになりやすいというか、そのインスタとかでも割とこう、じゃあなんとか天ぷらとかを、じゃあ新しいメニュー追加したとかなっても言いやすいし、
種が変えやすいですもんね。
そう、種を変えやすいっていうところで、いろいろとこう うん、まあ、繁盛する要素が見られるなと思ったんで天ぷら屋にしたんですよね。
うん、
まあ、そういうところから最初始まって、そんなアドバイスをしてたら、まあ、実際プロデュースお願いしますってことになって、
で実際天ぷら屋だけど、まあ、その和食のいろんな料理も楽しめますっていう感じに実際はなる、う
ん、もしかしたらサイドメニューで出てくるかもしれないんですけど、うん、
やっぱ天ぷら屋ではある、
ね、今のところは要は天ぷらもそのまあ、これ完全に種明かしですけど、そのトマトの天ぷらとかそういうのもあるから、割とそういった全部前菜があって、
はいはい、
主菜があってみたいな感じにする予定です。あ、
天ぷらでフルコースみたいにな
ってます。そうです。
へ
もこれも完全種明かしなんで大丈夫だな。でも別に大丈夫だと思うんですけど、コースみたいな感じで、
はい、
メニューもまあないような感じにしようと思ってて、お店来たらこの3つのコースみたいな感じから選べる、
はい、
まあ、これも全然確実に固まってないんで、
はいはい、
100% そうでいくとは分かんないんですけど、例えばヘルシーなコースとか、
うん、
じゃあ安いたっぷりコースとか海鮮コースとか、まあ、じゃあお肉系のコースとかがっつりコースとかっていうのから選んでもらうっていうだけにしようかなと思ってるんですよね。
うん、実際の内容はその日の仕入れによりますみたいな
とかそういう感じ、
あ、
はい、まあ、その方がその在庫コストというかもかからないし、メニューとしても作りやすいっていうような方向で今考えてるっていうことですね。
はい、じゃあ天ぷらでまあ安いコースだったら 4,000円ぐらいのコースがあってみたいな、
そうですね、うん、
価格帯で、
そうです、
うん、
まあ、もしくはなんかもうお腹いっぱいだったらストップしてもらって、はい、そこまでの料金とか、
うん、
まだ食べられる人だったらじゃあこっから違うコース行くとか、
はい、
そういうような感じにしようかなみたいな。
なるほど、
はい、まあ、もしくはもう一回頼んだコースの中でまた食べたいのがあったらそれは頼めるとか、うん、まあ、そういうのとかも考えてますけどね。
なるほどですね、
はい、
で今その売りというか、
うん、
まあ、枠組みというかを、
ね、
作ってる段階とか、
はい、
なるほど
ですね。
新宿で今考えられているって話だと思うんですけど、はい、それは何かこう理由があるですか、それともそのクライアントさんが希望されている のか何かあるんですか。
まあ、もちろんそのクライアントが希望してるっていうのが一番大きいんですけど、まあいろいろとその今回クラウドファンディングも仕掛けようと思ってて、その資金集めとして、
はい、
オープン前に。でそういったことを考えるとやっぱり新宿だったりとか、まあ、渋谷とか、まあ、そういったエリアの方が集めやすいですよね、
うん
うん、その例えばどこだろうな、田無、まあ、田無をバカにしてるわけじゃないですけど田無にじゃあ出すっていうクラファンやってもちょっと集まりづらいかなって思うんで、まあ、中心地である新宿とか渋谷だったら、まあ、クラファンでも集めやすいかなっていうのと、まあ、僕らだったりとか、まあその子の周りとかもその紹介してくれたりとか、その人たちが周りの人たちが集まりやすいのも新宿だったりするので、まあ、新宿にしたっていうところですかね、
うん、
ただまあ新宿に物件がなんかあんまり今あんまり動きがないようで、まあ、渋谷も含めて見てはいるんですけど、まあ、第一候補としては新宿で見てるっていうことですね。
まあ、いずれにせよそういう大きい人が集まるエリアで、
うん、はい、
まあ、考えてる
っていう。そう、あとはまあその高級の天ぷらでもなく、あの安い天ぷら屋でもないんで、その中間層でちょっと背伸びしていけるレベルっていうと、うん、まあ、新宿とか渋谷もそうかなっていうところですかね。
確かに、
はい、
なるほどですね、うん、じゃあなんかちょっとデートとか、まあ、接待とかでこっそり予約しておくと評価が上がるみたいな、
そういうとこ、そういうとこで、しかも僕が今考えてて面白いなと思うのはストーリーを作ろうと思ってて、
はい、
そのコースコースでなんか、
うん、
まあもちろんメニューはないんですけど、その一品目はじゃあこういう、品メニューですみたいな、こういう天ぷらですみたいなのを、まあ、あえて抽象的に書いたストーリー、
うん、
例えばどういうとこで取れて、まあ、こうなん例えばなんだろうな、赤の宝石と呼ばれてますみたいな、
ね、
例えば、まあ、そういうなんか匂わせクイズ的な要素も盛り込んで、はいはいはい、1品目が来るのを楽しんでもらうみたいな、
いいですね、
で当てられたら嬉しいみたいなのもあるしもしかしたらうんちくとして勉強になって持って帰って自分のなんか教養にもできたりとか、まあ、そういったのも加えるとストーリー性も加えるといろいろと面白いんじゃないかなと思って、今そこを考えて、まあ、結構大変なんですけど、
でも楽しい作業ですね、
多分楽しいと思いますけどねただ、まあ、その子がどこまで出せるかっていうのもあるし、 まあ、それを僕も見てある程度編集したりとかしようと思ってるんですけど、まあ、それ最初は大変だと思うんですけど、それを全部じゃあ一品一品作り上げられたら、まあまあ真似できないと思うんですよね。で来る人も楽しいわけじゃないですか、
うん、
この素材ってこういうとこから取れてて、あだから糖度がどうのこうのとかもなんかちょっと送ってもらったんですけど、その文章とか、うん、まあなんか寒暖差が激しいなんか静岡とかの長野だったっけな、その2県でしか取れないトマトがあってみたいな、
うん、
でそれはめちゃくちゃです、だから糖度が甘くなるっていうストーリーとかがあると、まあ、トマトって名前とか出さないんですけど、まあ、そういうのがあるとなんかよりこう興味も湧くし、実際に商品メニューその天ぷらを出された時により美味しく感じるんじゃないかな。
そうですね、確かにな
んかそういうストーリー性のある天ぷら屋さんっていう
のも、うん、一個一個がね売りというか、
そう
引きというかなりますし、
ね、要はなんかね旅のしおりを作りたいなと思って、
へえ、
コースごとに、
ああなるほど、
じゃあこのコースはっつって旅のしおり渡されて、
はいはいはい、
まあ、1品目はなんかそういうの書かれてて2品目はこういうの書かれててちょっとこう楽しくなるじゃないですか。
いいですね、
なんか修学旅行もね、その旅のしおりとかってなんかワクワクしたもんかなって思うんで、
うん、
なんかそういうのを僕としてはイメージしてるっていうのを勝手に提案してるっていう感じです、はい、
でもクライアントさんもあり、
はい、ああ面白いですねみたいな、ちょっと大変だけどやってみますみ
たいな、うん、いいですよ、なんかお椀の中でもね、
うん、
なんかストーリーみたいなのがあると面白いです
よ
ね、
うん、そうなんですよ、それによってなんかねいろいろ作れるじゃないですか、また、
うん、
今言ったようにお椀どうしようとか器どうしようとか、
確かに確かに、なんかね、
うん、
机のじゃあ木をどうしようとかいろいろ決まってきそうです
ね、うん、そうなんですね、でやっぱその子のそこが強みでもあって、なんかスーパーかなんかでも働いてるみたいで、そこいうなんか商品知識みたいなのもなんかめっちゃ持ってるらしいんで、うん、それもなんか簡単に真似できない、例えばコース化っていうのはね、こうメニューがない店っていうのは全然できちゃうと思うんですよ、どこでも、
はい、
じゃあ天ぷらやろうと思って、じゃあそこうまくいってるかこうしようっていうのができちゃうと思うんですけど、そのストーリーとこまで作ってくると多分真似できなくなってくると思ってるんで、そういうのもやっていただいてるっていうことですね、はい、
まあ、もし今後その同じような価格帯のお店、うん、天ぷら屋さんが増えた時に、
うん、
まあ、それがあれば、
うん、
全然対抗できる、
まあ、真似できないでしょうっていう、
そうですね、
はい、
クラウドファンディングでもね、そういう集まりそうです
もん
ね、
歌えるじゃないですか、そういうところで、うん、こういう店にするっていうので、ただの天ぷら屋っていうより、まあ、そういうのもまあ狙ってますね、話題性も狙ってるし、まあある意味こうメディアとかも取り上げられるんじゃないかっていう期待もしてたりとかもあるんですけど、
なるほどですね、
はい、
うん、でそれが新たなプロデュースでされてるって、
そうですね、
まあ、実は僕そのクライアントさんがなんか月1ぐらいで、
うん、
あのなんかプレオープンみたいな、
はい、
まあ、知り合い の, あのカフェを借りて、そこに、まあ、何人か集めて、あの、まあ、試食会じゃないですけど、
はい、天ぷらを提供して
天ぷらを提供してくれてる会にも一回行ったんですけど、
はい、
なんかそういう取り組みもすごくいいなと思って、
うん、素晴らしい
よね、オープン前から、
うん、
まあ、その方自身もじゃあ料理のあの今後の考えるアイデアにもなるだろうし、
うん、
ね、またね、そこに参加したらお店できたら行きたいですしね、
うん、
行きます
よ、行く行く行く、絶対行くよね、だクラファンとか もある意味そこですよね、
うん、
自分が出資した、まあ、何千円とかのコースも当然あると思うんですけど、
そうですね、
出資 して出来上がったみたいな、
うん、
じゃあ行こうみたいになるはずだし、誰かに紹介しようもなるし、話題作りもなるし、ある意味そういったリアルの取り組みも重要ですよね、もうお客様の声を直接聞けるのもそうだし、
うん、
まあ、その人たちがお客さんにね今後もなってくれる可能性も高いしっていう、もうこの店出す前から私知ってんだよみたいな、
そうですね、あんな時代から
知
ってる、
そう、そう、それがまあそれもなんかオリエモンの方に載ってましたけど、
うん、
やっぱそういうまだこう世に出てない時から店に行ってた時に、うん、そこがすごいこう予約が取れないようなお店になったとなると、うん、まあ、そういう人がいっぱい出てくるらしいんですよね、私がこの店は育て
たみたいな、ね、AKB とかもね、
そうそう
そ
う、そう、今ってそういうのがやっぱ
日の当たってない時代から俺は知ってるんだ、まあ、売れて離れちゃう人もねもちろんいますけど、うん、そういうのでやっぱ支えられますもん
ね、まあ、だからそういう常連さんもね、ずっとしっかりこうサービス提供しとけば、
うん、
多分ずっと来てくれるでしょうし、
そうですね、
はい、
なんか大事なとこは大事な時はそこ行こうかなみたいなね、
うん、
いますね。なるほどです。やっぱりそのファンを作っておくっていうのは、
うん、
何でも大事なわけですよね、
うん、大事だと思いますよ、うん、それをでどういう形でじゃあリビューしてやろうかっていうと難しいんですけど、まあでもね、今独立する前だったらちゃんと自分のお店、あの今働いてるお店でファンを作っておくのもそうだし、まあ SNS とかでねファンを今は作りやすい時代でもあるんで、そういうところで集めておくっていうのもそうですよね。
なるほどです
、うん、
ちなみに最後にその天ぷら屋さんは大体いつ頃オープンされるのかっていうのは、
ね、それも結局物件が決まってで、
クラウドファンディングも物件決まってからですね。
そう、クラウドファンディングってね、これ聞いてる皆さんなんかいつでも始められると思いがちなんですけど、店舗の場合はもう物件決まんないと出せないんですよね。
うーん、
クラファンを始められないんで、
はいはいはい、
本当になんクラウドファンディングの意味がよく分かんなくなってきちゃうんですけどそうで、物件が決まらない限りは難しいんで。
なるほど、
まあ、決まったらまあ3ヶ月後ぐらいって感じですね。
うーん、
2ヶ月か3ヶ月ぐらいに出せるって感じなんで、まあ、最短で今何月ですか、
8月頭ですね、なるから、
まあ、11月とか、うん、今年中
年内に行けたら
行けたらいいなって言いますね。
うん、なるほどな。じゃあ結構物件はもういいのあったら決めるんですね。
決めます。
もう、
はい、
で動き始めると
。そうですね、自己資金の用意とかはあのしてあるんで、まあ、あとは創業融資借りたりとか、うん、っていうのも物件決まり次第なんで、まあ、本当物件だけですね、ある意味。
うん、伊藤さん的にもそのまたリビオ室とは勝手が違うじゃないですか、
はい、
飲食店。全然プロデュースはできるなというか、
うん、
対応できるなというか、
うん、
感じはありますか。
そうですね、
だからもしかしたら聞かれている方で飲食店これから出したいという人もいると思うんです
けど、はいはい、
そういう時伊藤さんにお願いできるのかなみたいな、
うん、はいはい、なんでなんていうのかな、そのすでにこうやってる方、例えばのその天ぷら屋さんやってるんで天ぷら屋を出したいとか、なんだろうな、餃子屋さんやってるから餃子屋さんやりたいとか、まあ、そういう感じだったら全然いけるなっていうところですよね、うん、僕がじゃあ例えばラーメンやりたいからラーメンやろうと思っても、もうそもそもラーメンを作ったことないんで難しいじゃないですか、
うん、
そこら辺の細かい、そのじゃあどういうところから食材を仕入れたらいいのかとか、
うん、
いいのか麺をどうしたらいいのかとかも全然わかんないんで、ちゃんとそのそもそもプロがいて、そこをあ外堀を作っていくというか、内装外装じゃどうしたらいいかとか、広告どうしたらいいかとか、まあ、今言ったようにじゃあメニューのストーリーこうした方がいいんじゃないかとか、まあ、そういったことに関してはまあ僕のある意味特技な部分ではあると思うんで、まあ、全然できるんじゃないかなっていう印象だし、まあ、僕自身めちゃくちゃ楽しいっていうとこですね、異業種のことをやれるっていうのも、
うん、
はい、
なるほどです。じゃあもしリビオ業界以外の方でもお願いしたいという方がいたら、
うん、
ぜひぜひご相談くださいということで、はい、いうことですね。
はい、ぜひお願いします。
わかりました。はい、じゃあ今日は新たな新規出店プロデュース、まあ、飲食業界の天ぷら屋さんの事例ということで聞いていきました。まあ、また多分日々動きがあると思うので定期的にまたお話聞かせてください。
はい、
はい、じゃあ今回以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。